サークル紹介。今週のサークル紹介は明治公民館で活動されている和太鼓みなとの皆さんをご紹介いたします。はじめに指導に入られている先生にお話を伺います。村上勲先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、はい、村上先生はいつからこちらの和太鼓みなとで指導されているんでしょうか。
この明治市民センターで行ったのは1年と6ヶ月前に立ち上げました。で、それ以前に茅ヶ崎の方で3年ほど前からスタートをさせていただいて、少しずつ太鼓に触れていただくメンバーを集っていただいている状況です。はい。
どうしてこの和太鼓みなとをこう始めようというふうに思われたんでしょうか。何か先生の思いがあれば教えてください。
まあ、私太鼓を叩いて50年になるんですけれども、私ちょっと生まれつき耳の障害を持っておりまして、この和太鼓の音に魅了されて今に至ってるんですけども、太鼓の音って誰が叩いてもドーンと音を発してくれる。それともう一つは、母親の体内にいた胎児が母親の心臓の鼓動に一番近いと言われているのがこの太鼓の音なんですね。で、その音をこうもっと身近に感じてもらいながら、で今は和太鼓を叩くグループもすごく盛んになってきまして、で、まあ、音楽的になってすごく素晴らしいことだなと思いながらも、私としてはその太鼓を通して自分の生き様というか個性というものを引き出せたらなと思いながら、この湘南の地でみなとというものを立ち上げました。
もうね、50年ほどのご経験があるというこの和太鼓、もう先生はプロフェッショナルでいらっしゃって、もう和太鼓の魅力を存分にご自身でも体感されていらっしゃるわけですよね。さあ、こちらのみなとさんの和太鼓活動の特徴を教えてください。
明るくアットホームに太鼓に触れていただいてますので、興味のある方がいらっしゃったら、ぜひ足を運んで見学なり叩いていただけるなりしていただければなと思っております。
今日も活動では小さいお子さんからお母様方もいらっしゃっているんですけれども、そんな風にアットホームとてもいいですね、雰囲気が。
そうですね、なぜか男の方が少ないのでパパとか男性の方に太鼓興味持っていただければなと思っております。はい。
さあ、そして、まあ、普段活動はどんな風に練習を進められているんですか。
今はですね、全国各地の郷土芸能を曲を用いて皆さんに太鼓の基本を学んでいただいて、でその基礎がついたところで創作的な太鼓の練習に入っていこうかなと思っております。
では今しっかり基礎を作っていらっしゃるところですね。
はい、そうです。本当に手の上げ方とかっていうのも、それ一つで感じ方、見せ方っていうのが全然変わってきますので、太鼓歴1ヶ月の人と太鼓歴10年の人のドンっていう音で全然発する音が違ってくるので。
そうなんですね。そういう違いがあるということで、先生はその一人一人に合わせた指導をされていると思います。先生ご指導されている中で特に大切にされていることってありますか。
まずですね、私もそうなんですけど、何事も諦めない、やれば必ずできるっていう、不可能を可能にするっていうのを感じてもらえればなと思ってます。それは幼少にしても子どもたちにしても大人にしても共通する部分なので、そういった精神をこう太鼓を通じて身につけていただければなと思っております。はい。
さあ、そして改めてになりますが、和太鼓の楽しさや魅力を教えてください。
まあ、私自身がですね、50年間太鼓を叩き続けて無になれるということですかね。その叩いてる姿が生き様、表現、それを見てる人たちに感動を与える、勇気を与える、そういったものにつながっていくというふうに思っております。
無になれるっていうね、その境地までたどり着きたいなぁなんていうふうに思いますけれどもなかなかどうですか、難しいですか。
いや、根気よくやっていただければ、太鼓に限らずね、いろんなことに興味を持ちながら太鼓にまた戻ってきていただくっていうこともありますのでね、まあ本当に太鼓の音が好きっていうところで触れていただければなと思います。まあ太鼓に限らず、その日本の伝統文化というものをね、私たちがこう伝承していかなければいけない、守っていかなければいけないって思っているので、まあ私自身もそれを残せるように努力して伝えていけるように日々頑張ってますはい。
楽しみながらもそういった日本の伝統、芸能、文化っていうこともね、引き継げる、そんなところも太鼓の大きな魅力ですね。さあ、それでは最後になりますけれども、こちらの和太鼓活動に興味があるという方に向けてぜひメッセージをお願いします。
はい、和太鼓触ってみたいな、触れてみたいなっていう方はぜひ足を運んでいただければなと思います。本当に誰でも楽しめますので、どうぞお越しください。お待ちしております。
まずはこちらで指導されている先生、村上功先生にお話を伺いました。村上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて長淵忍さん、メイラさん、レンゲさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長淵さんファミリーでお越しいただきました。早速ですけれども、皆さんはいつからこちらの和太鼓港に参加されているのでしょうか。ではお母さんも教えてください。
はい、2年前の8月から始めてます。
どうして和太鼓を始めてみようと思われたんでしょうか。
まず、先生の村上先生が和太鼓奏者だったっていうのは前から知っていて、ちょうど下の子の幼稚園のお友達のお父様なんですね。で、運動会とかでも叩いてくれるのとか見たことがあって、生で聞くとすごい太鼓の音っていいなって前から思ってたんですけど、和太鼓のワークショップをするよっていうお知らせがあって、ちょっとその時は行けなかったんですけど、参加してた私の友達が実際叩くとすごい気持ちいいよって教えてくれて、でやっぱりやってみたいなって思いました。で、そのやってみたいっていう人がやっぱ何人かいたので、こういう形でちょっと月に2回練習する場を提供してくださって始めました。
はい、そんな風にね、ずっと気になっていた和太鼓をついに始めることができたわけですね。はい、そしてお子さんも一緒にその時始められたのですか。
そうですね、和太鼓ちょっと行ってみるんだっていう話を長女にしたら、やってみたいって言って、で一緒に来るようになりました。はい、
その娘さんのメイラさんですけれども、メイラさん今何年生なんですか。
中学3年生です。
どうしてお母さんと一緒に和太鼓やってみようって思ったんでしょうか。
やっぱ私も妹の運動会に行ったりして演奏を聞いたことがあったので、楽しそうだなと思ってやってみたいと思いました。
さあ、そんなご家族ですけれども、和太鼓始めてみて楽しいところを教えていただけますか。ではお母様から。
はい、ただこう演奏するだけじゃなくって、やっぱその体をだいぶこう大きく全身を使うので、普段あまり運動らしい運動ができてないので、だいぶ運動も兼ねてというか、その体を動かすいい機会にもなっていて、私にとってはそういうところがすごく楽しいなと思いながらやってます。はい、
体を動かす機会がこうやって持てるっていうのはとてもいいですよね。さあ、そしてメイラさんはこの和太鼓やってみて楽しいところいかがでしょうか。
私はやっぱり難しい譜面を全部叩き切れた時が一番楽しいなと思います。叩いてる最中も楽しいけれど、やっぱり長いのをやりきった時の達成感がすごく好きです。
じゃあ、だんだんそうやって譜面を見ながら演奏もできるようになってるわけですね。
そうですね、練習を重ねるにつれてどんどんできるようになっていく実感があるので、とても嬉しいです。
始める前まで何かこう楽器とか音楽の経験はあったんですか。
私は小学生の頃にピアノを少し習ってたんですけど、音楽に触れる機会があればいいなとちょうど思っていたので、いい機会だなと思って、はい、やってます。
好きな音楽にもう一度挑戦することができているわけですね。続いてがレンゲさんです。レンゲさんは今何年生ですか。
1年生。
1年生なんだね。とっても今日はおしゃれなファッションで太鼓に来てくれています。和太鼓って楽しいですか。
楽しい。
どういうところが楽しいなって思いますか。
叩く時の音が楽しい。
叩くととってもいい音がして気持ちがいいでしょうね。ではこれから和太鼓で頑張ってみたいことがあれば、ぜひそれぞれ教えてください。忍さん。
私はまだちょっとカンペというか貼ってある譜面を見ながらやっぱり叩いてて、なるべく見ないように叩いこうとは思ってるんですけど、 まだなかなかこう間違えないで叩けたっていう時があまりないので、でも先生はそれでも自分でこうちょっとアレンジしてこう叩いていいんだよって言っているので、ちょっとまあそういう風に叩けるようになって、ここサークル活動している場でもその公民館祭りのステージとかあるので、いつか、ね、ステージ発表できたらいいなと思います。
そしてメイラさんはこれから頑張ってみたいことどんなことですか？
頑張ってみたいことはやっぱどんどん難しい譜面に挑戦していきたいなと思ってます。
娘さんの方が上達していきそうですね。
そうなんです、実際そうなんです。今もう時々先生に お手本叩いてって言われるくらい、娘の方がどんどん上達していってます。
お母さんも娘さんに習ってこれからも頑張っていきましょうね。
はい、
最後にレンゲさん、これからも和太鼓来れそうですか？
行けそう。
これからお姉さんとお母さんと一緒に和太鼓を楽しんでくださいね。
はい。
長淵さんファミリーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。